はい、今日は列王記の上の前の残っていた文ですね、19章列王記上の19章の19節からが20章全体前ですね。はい、で、まず終わりの部分ですね、エリアからエリシアにその使命が移されるというところです。ここでですね、そのエリアという人は非常に重要な預言者であったわけですね。エリア書っていうのはないわけです。そういう意味で記述された、預言された、神から言われたことを記述した、記述預言者と言われるものはアモスとかホシアが一番初期にあるんですけども、それ以前の人ですね。神から受けた言葉がエリア書とかいうふうにはなっていないけれども、非常に重要な預言者であると。イエス様がそのように言われたぐらいですね。私が来る前にエリアが来ると、それは洗礼のヨハネだというふうに、特に重要な人物として挙げてあります。その重要な使命はどのようにして受け渡されたのかというようなことですね。そうしたらよく見ますと、この短い箇所、エリはそこを立って12匹の牛を前に生かして畑を耕しているエリシアに出会ったというんです。ここに農業をしていたわけですですね。首輝きにつけて12頭の牛を前に生かして耕していたと。そうしたらですね、この12番目、こういった12っていうのもこういったこう象徴的な数でありますね。そういうことで、こうした全てが神のいわばご支配のうちにあるということをも意味しているわけですね。そういう意味を持っているわけです。で、そのそばをエリシアをそばをエリアが通りがかかるときに自分の服を彼に投げかけたと。これはどういうことかというと、服を投げかける、現代の私たちには全然使命を与えること関係ないんですけども、エリアが与えられた使命をそのまま他者に与えるという、受け渡すという、その象徴的な行為だったわけです。でこういった象徴的な行為が何を意味しているかが分からないと非常に不可解なだけですね。そう、とっても大事な時に服を脱いでパッと投げかけた、意味が分からないわけです。まあ、そういうふうに旧約聖書は、こういう、もう3000年も近い前の昔からのことなので、その習慣っていうものですねが分からないと意味が分からないということ、そういう意味では学ぶ必要があるということになるんですね。そういう学びを重ねたからといって聖霊がより与えられるとは限らないわけです。学びっていうのはたくさんきりがない、限りがないわけです。この聖書の例えばヘブライ語だけを研究するとしても一生かかったって、全然それはもうほんのわずかしかできない。ギリシャ語でも、特にギリシャ語なんていうものはプラトン、アリストテレス、ソクラテス、それ以前のものから新約聖書時代のギリシャ語、それからその中間のギリシャ語、それぞれに違うので膨大な文献があるから、一つ一つの意味を探求しようと思ったら、そういう一つ一つの著者の広大な著作に当たっているという調べる必要がありますので、たった一つこのギリシャ語の語学だけでも章があっても全然足りないわけです。そのぐらい膨大な分野があります。だからそういうことをどれに学びを重ねたからって精霊がより豊かに与えられるという保証は全くない。むしろ逆に疲れてしまう。箴言にあるように多く書を読む者は疲れるという表現がありますね。頭の方がついていけないと。でそういうことになるともうこれは無理だと思って、もちろん愛だとか清い心は増えたりしないわけです。 そういうことを一切知らなくても単純にですね、神様の言葉を受けてそれを信じて聖霊を与えられて歩むとか、ずっと記憶されるとか力を与えるということがよくあるわけですね。はい、でも説明するとなると、そういうことを知った上でないと説明ができないんですよね、こういったところで。ここで、大いに服を投げかけて、こういったことがですね、エリアに与えられたこの使命を相手に渡したということなんですね。そこでですね、エリシャはこの意味が分かった、はっきり分かったから、牛を置いてですよ。だいたい牛っていうのは非常に現代でも高価ですよね。そういう非常に高価なものをさっと置いてですね、エリアの後置いていったと。で、その覚悟を持ってですね、最後に父母に別れの接吻をして、それから従いますと。でエリアは言ってきなさい、私があなたに何をしたと。これはこの訳し方で何のことはよく分かりませんけれども、ここのところははっきりちょっと分かりにくいところです。私があなたに何をしたのか考えなさい。これは責任訳とかニューリビングトランスレーションという名訳でもそういうふうにしています。私があなたに何をしたのか、これごと意味を考えなさいというふうなことです。そうしてですね、もう最後にこういった生活、普通の生活に別れをつけるためにこのような牛を取って掘って、みんな燃やしてしまったと。そしてその肉まで太も食べさせたと。それからエリアに従ったと。ここではですね、神に従うっていうことは本当に単純なことであったというのは分かります。エリアに出会って、でここでは象徴的な行為、服を投げかけられた。この意味全てが分かったわけです。そうして全てのこの生活、この財産ですね、牛という。そういったものをみんな捨てるだけの決断力も与えられた。これは一言もエリアはですね、言葉では言わなかったんですね。服を投げかけるという、そういう象徴的な行動の中に、無言の言えば言葉を秘めて、そして服を投げかけたと。いわゆる祈りを持って投げかけたということなんです。神の力が働いたら、そのように服を投げかけるだけでも、その大きなですね、歴史上でも特別な使命がそこに受け渡される、与えられるということなんです。どんなにですね、大げさなこの儀式をしても綺麗な服を着いたところで、こういう神の祝福がなかった意味がないんですね。でそういう神の祝福を受けようとしない で儀式で、言うとごまかそうとすることが、宗教はどんな宗教でも多いわけです。でどこの国の宗教でも、いろんな宗教、何か服装を特別なものにしたり、帽子を特別なものにしたり、非常に高価な服を着てみたり、紫の服を着いたりとか。イエスさんはそんなことしたのだろうかと。パウロが伝道中そんなことしたのだろうかと。ペテロですね。そういうことを考えてみたら、聖書をもとにしたらすぐに分かることなんです。なこと何もいない、ごく普通の服で、普通にお話を、普通の場所で、ここでもそういうことですね。本当に神様の力が備えられたら、このような単純な象徴的な行動でも非常に大きな力がこのエリシアには与えられたということなんです。でこういうことは私たちもですね、この昔の話でエリアとエリシアだけに起こったことでないわけです。聖書に起こったことはみんなに何らかの意味で私たちに当てはまる。私たちもまた与えられている小さな使命をですね、誰かに祈りを持って投げ渡すというとですね、神様の力、祝福が働くと、その単純なことだけでも相手に伝わるということが基本にあるわけです。こういう無用なことで、本来は非常にこう単純なんですね。それで私たちは全てのことは神の意は祝福にかかっているということです。どんなに学問をしても、どんなに外国へいっぱい旅行しても、いくら外国へ英語ペラペラ喋ったところで、お金をたくさんもらったところで、神の祝福がなかったら本当に良いものは何にも伝わらないということです。そういうことは今日の日本 の、子供やらそういう若い人たちの心が本当にどれだけ良くなっただろうかと考えたらわかるですよね。もう自殺をしようと思う人とか、そんなネットインターネットにですね書き込んで自殺を希望する人を集めて、そういう悪い犯罪が起こるとか、そういうのがたくさんおるようだというんですね。そんなことを以前には考えられなかったですね。だから家をずっと1年も半年も出たことがない人はたくさんおるということが調査でも分かってるけど、私らの子供の時はそんなことは考えられなかったです。ですね。まあ、そういう、こういう現代ではこのインターネット関係とか、こういったコンピューターを使う遊び、ゲーム関係でいっぱいですね、そういう、まあ、悪い内容とか、本当の生きた自然とか人間と相手にしないことがたくさんある。そして、いじめというものは夜中でも、インターネット、LINE とかメールで夜中でも続くわけですね、いじめが。そういうことでいじめに受けたらも疲れ果てるという。でいつもだから人の顔を気にする。どっかで人この友達が何かメールされないか、何か悪いことでことあったらさっと一斉また俺が言われると、あいつは断ったとか言って、そんな風にですね、以前には決してなかったようなことが起こっていることが見ても、経済的にすごく豊かになったんですね、日本は。今から60年70年、私が生まれた育った頃比較にならないぐらい、たった1個の卵がこんなに美味しいものかと、私は年が4つぐらいの時に覚えています。母がいなくて、親戚のおばが連れて行ってくれてですね、兄弟で、大御湖海岸で、節句の時に初めて食べたと思い出がありますね。私が痛くて、足が痛くて、大きな声で泣いてたら、近所の人が一本のバナナを持っていてくれて、こう、とうとう高価だったんですね。そんなのも未だに覚えてるぐらいですから、そういうふうな、貧しい時代って今は全然比較もならないですよね。いくらでも飲み放題、食べ放題という。だからといって心が良くなったかった。全然良くなっていないわけです。そういうふうに、本当に大事なものは、そういうふうに文化が発達しても経済が良くなっても関係ないわけです。経済成長というと良いことのようにほとんどの人は思ってるけれども、心の問題から見たら経済成長、物をたくさん作って目に見えるもの、お金がかかるもの、たくさん売って儲ける、そうすることがあるほど心は壊れていくということがたくさん起こるわけです。キリスト教独立学園のあれを創設した鈴木助義という人が、経済成長は良くない悪いというふうなことで普通はびっくりすると思います。ほとんど全てが経済成長っていうのは、これは一番良いことだ良いことだって言い続けてるはずですね。それになった会社潰れではないかと、どうするのかっていう、そういう問題。でも経済成長の中に心が潰れてしまうということを見ない、これは目に見えないからですね。まあそういういろんなこととつながる。本当に大切なものは単純なことだっていうことなんですね。だから病気になったから何にもできないということではないと、前から言っているように、一番大事なこの祈りということを、時間が増える、祈りができると。私もだんだんと年取ってくるとできることは少なくなってくる。まあそれは家族の問題もある。家族が弱っても同じことですね。でもそういう時になって一層祈りは真剣にならざるを得ないということなんですね。何も問題なかったら本当に真剣にですね、切実に祈らないけれども、自分の体健康、あるいは家族の健康、いろんな、あるいは周囲のこと、あるいは世の中の大きな難しい問題があればあるほど、やっぱり祈りは真剣になるということですね。はい、まあそれはそういうことです。で、これと似たこと、もう一つはですね、あるんですけども、大きな使命がとても簡単に与えられている。これは、旧約聖書でよく知られているところは、どこかということ。それは大体みんなあちこちにあるんですけども、これは四式というところですね。 知識のところにあります。ですね、389ページ。旧約聖書の389ページ。詩式。詩式の6章からあるところですね。389ページ。詩式の6章。これはギデオンに関したことですね。ここで11節。詩式の6章の11節。390ページですね。主の使いが来て木の下に座ったと。その子ギデオンはミディアン人に奪われるのを免れるため酒舟の小麦を売っていた。小麦を売っていたと。そんな仕事中の時に主の御使いが現れたと。主があなたと共におると。そういうことで、このような簡単なことから、大きな使命が与えられると。仕事中なんですね。何かを研究中、こんな宗教的なことを研究中、調べる中、学問してる、そういうことなくて、本人も全く思いもよらなかった時です。これがしばしばあるんですね。神様は本人も周りの人も誰も考えもしない時、状態、そういう人パッとこう現れて与えるとですね。それからあと新約聖書ではみんながよく知っているペテロ、ヨハネ、ヤコブという一番重要な働きも、特にその代表的な3人というものは、どんな時にイエス様から出会って言葉をかけられたのか、使命を与えられたのかというと、仕事中、網を繕っていた漁師として、そういうふうに、あの重要なペテロ、ヨハネ、ヤコブたちも漁師の仕事をしている最中にイエス様から呼びかけられた。そこで全てのものを捨てて従ったとあるわけです。そういうふうに、このギデオンは遥かに昔の人なんですけれども、基本的にはそういう単純な神様、イエス様からの語りかけによって人は変えられる。力が与えられるという、ここにはですね、現在誰もが考え、何でもこの世では資格がいるわけです。資格、どんなことをするためにも訓練があるし資格がいるですね、大学でもちろん資格がいる、会社でも資格がいる、まあ、大工さん、美容師さんでも長い間のやっぱり訓練積まなきゃいけないんですね。建築関係でも建築士の免許というかですね、認定を受けなければいけない。こういうとこ見たら分かるように、イエス様や神様からパッと与えられた。別にこの世の資格のテストとか人間が作ったそういうのは全然関係がないんですよね。まあ、そういうことであるというのがこうしたことから分かるわけです。はい、まあ、それが今日の前半のそういうふうに、神の言葉に従う、言われたらさっと従うという、もうこの旧約聖書には神様からいくら言われても言われても従わない人たちのこともたくさん書いてあるわけです。ですね。で、繰り返し立ち返る、立ち返りなさい、繰り返し繰り返し、預言書っていうのはそういうことですね。預言する人、本当の道から離れてしまう。だから本当の神様に帰りなさい、 方向を変えなさいっていう方向転換、いくら言われても行かれても聞かないということ。でもそういう中にですね、パッとこのように言われてすぐに従おうという人たちも両方記されているわけです。というわけで二次章、これちょっと長いんだけど、これを読んだらですね、長すぎるものだから今日もちょっと読むのは省略したんですね。これはずっとですね、1ページ、2ページ、3ページ、足掛け4ページにもなっているためにちょっと、で、ずっと読んだとしても、どこに何が焦点が分かりにくいということもあって、ちょっと読むのを省略したんですけども、簡単に言えば、イスラエルとその隣国のアラムという国との戦い、まずこのアラムの王が全部の軍を集めてきたというところからありますね。そして、イスラエルのもの全部、王とか子供とか持ち物全部をですね、奪ってしまうんだと。というふうにしてですね、非常に追い詰められた状態にあったわけです。そしてもう攻撃をするというその寸前にですね、13節を見たら、13節ですね、この大軍のすべてを見たかと、私は今日あなたの人に渡すと言ったんですね。これはこのアラムの王がこのイスラエルの町を徹底的に破壊するだと言って思った。そしてもう大軍だからもう必ずそれは徹底的に勝利すると、そういえば危機的な状況にあった時に預言者が来てイスラエルの王に言ったんですね。この大軍を全て見たかと。普通ならばこれはもう絶対希望ない、絶望だと。だけど私は今日お前にそれを渡すんだと。こうしてあなたは私こそ神だと、主ヤハウェなる神、主であることを知る。このようにですね、よく旧約聖書、戦争のことをよく書いてある、けしからんと言ったりする、もちろんそういうことを私たちが見ると非常に不可解なところもありますが、理由、目的は全然違うんですね。現代の戦争は、日本がやったように侵略です。物を取ろう、土地を取ろう、人民を取ろう、奪い取ろうと。そういうことが目的なんですね、昔から戦争っていうのは。それは激しい略奪、あるいは殺してでも奪い取るという、本当にそれはあらゆる罪、悪いことが詰まったことなんです、戦争って。けれどもこの聖書に出てくるものは、ここにあるように、私こそ主であることを知らせるためって言うんですね。またこの目的が違うわけです。そのようなことで敵の、敵っていうのは神様に反対、真理に反対をする、神の永遠の真理ですね、真実とか正義と清い、そういうものを全く全否定しようとするようなものを象徴として、アラムとか異邦人がこの当時は言われていたわけです。そういった悪の力、真実や清いものを全否定しようとするような力を象徴されて、それをだから徹底的に滅ぼしなさいと言っているわけです。でそうすることによって、私こそ主である本当の神様の力を知らせるためだと、イスラエルの王を喜ばしたり物をいっぱい取って喜ばし、そんなふうなことでないということですね。でこのことは、それでですね、 実際その言われた通りに、その後に書いてあるように20節に書いてありますが、アラム軍が大軍を持ってきたのにですね、アラム軍が敗走して逃げていった。イスラエルの人々は追い打ちをかけたが、そのアラムの王はですね、馬に乗ってそして逃げていった。大損害を与えたというふうにですね、もう普通なら必ず負けてしまうはずのものが、神の力が働いたために驚くような勝利になったという。次には再びですね、こういうことは戦いが起こるんです。22節でその預言者がイスラエルの王に来てですね、勇気を持って進んでいけと。次の年にはもう一度攻めてくるんだと。アラムのがもう一回攻めてくるんだと。だアラムの王は何言ってるかというと、イスラエルの人々、これは産地が多い、で産地の神だ、我々はこの平地でおるというんですね。このアラムの方にダマスコシリアの方に今言ったらなりますが、平地があるというんです。平地で戦った我々の方が勝つだとと言って、26節にあるように再びこのアラムの王はアラム軍を召集して、そして戦おう、戦争をしようと。でここでもまたアラム軍はその地に満ちていたというぐらい多かった。で次28節を見ますと、その時神の人が再び近づいて主が言われる。アラム人は主が山の神であって平野の神でないと言っている。そのように神の力が成したのにですね、神の力を思われて山か平地かだなんてそんなことを言っていると。そういうふうに神の力を全く知らないで、単に地理山か平地かなんて言ってるから、これ本当の神であることを知らせるというために、ことごとくの大軍をお前の手に渡すのだと。そうしてお前たちは私こそ主であることを知るようになると。こんなふうにですね、戦いの目的、旧約聖書による戦いってみんなこういうことですね。本当の神様、真理を続けさせるためにそのような戦いが起こっていくわけです。そしてキリストが現れてからはですね、そのようにキリストの力はですね、武力をですね、武力を使わないで聖霊の力で戦うというふうに大きく変わったわけです。旧約聖書で目に見える武器力で神様を使わせたわけです。キリストによって大きくその戦い方が変わったわけなんですね。それを知らないで、ブッシュとかアメリカの大統領なんかも、歴史の中でもキリスト教も武力を使って戦争するんだ、そんなことはキリストは全く言っていない。新約聖書にどこにもそんなないわけですね。そういうの大きくキリストの時になって変わったという認識を持っていない、基本的なからなんです。でほとんどの人は、ああそれは聖書にも戦争書いてあるじゃないかなんて言い出すわけです。これちゃんときちんと読まないからそういうことになってしまうんですね。それで神様の力がよく分かった。だからここでですね、次に、この35節、ちょっと分かりにくいですけども、預言者の仲間の一人が主の言葉に従って隣の人、私撃てと言ったが隣の人は、嫌だと。そしたら主の声に聞かなかったから、私の元から立ち去ったらこのライオンに殺される。こんな奇妙なことをとても私たちも現代の私たちに当てはまるようではないです。こんなふうなことあるはずがないですよね。今のとにかくライオンなんかもおらないし、私を殴れなんて言ってですね、誰かが殴るのが嫌だと言ったら、そしたら声に聞き従った道路、こんなことはあまりにも私たちの生活とかけ離れているように見えるところはしばしばあるわけです。旧約はそれで読むのをやめてしまうということも多いんですが、本当にこの人はライオンになって殺されたと。またもう一人見つけて、私を撃て殴れと、今度本当に殴ったと。 そして今度は目に包帯をして王が通りかかった時、どうこう戦場に出てきたある人は戦列を離れて、一人の男が私のところに連れて、このことを見張っておれ、逃がしたらこの男に命の代わり自分の命を差し出すか、どうこうと。ところがしもべがあることをしているうちに男がいなくなった。そしたら王はですね、お前の裁きは決定した通りになると。ちょっと分かりにくいかもしれませんが、後でまあゆっくり読まれたらいいと思います。で、ここに何が言いたいかというと、非常に人間的感情としては分かりにくいことであっても、はっきりこれは神様のご意志だと分かるときには神のことに従うと、そういう問題を言ってるわけなんですね。これもずっとですね、昔からあった問題です。これは遠いヨーロッパやアメリカから日本に宣教に来る、マザー・テレサなんかもですね、自分が生まれたところから遠いインドにやってくる。そして二度と祖国に帰らなかった。親にももう会わなかったとかいうことですけれども、それは人間的な感情からしたら、そんなことを神様そうなんか行きなさいと言っちゃって、そんな親もほとんど捨てておいてですね、行くなんてとんでも良いんだろうかと、親を敬えと書いてあるの、一番の隣人ではないかと。そういうふうに非常に迷う。どっちが本当なんだろうか、神の声だろうか、人間的な思いだろうかと、そのようなことはよくあることなんですね。で、そういった時に静まって、こちらはどうもわからないけど神様のご意志だと思う方に従っていくという方を聖書はずっと言ってるわけです。ある意味当然のことですね。人間がよく分かったと、人間的なレベルでしかないわけです。あ、分かったからこう、人間的な判断で考えでするということになるんですね。例えば敵を愛せなんて、敵の手に祈れない、そんなことできない、感情から。できないか、こんな聞きたくないなんてしなかった、その敵を憎み続けたら良いこと起こるのか。この聖書には敵対するもの、悪いことをする人のために祈れ、愛せよという、愛することは祈ることだと、自分が非常に悪いことをされたと、受けたと言われた、その人のことを見るも嫌だ、思い出すも嫌だと、好きになったらと思うような場合でも、聖書はですね、悪いことを一つ殺されてほしいなんて思いなさい、そういうふうに思いが良いとは言われていないわけですね。確かに。だから神様のご意志からすると、自分としてはこんな人本当に殺されたらいいとか、どっか行ったらいいと思うような人であったとしても、ああ、これが意志に従おうと。で、いや、そんなん聞きたくないと。で、相手を憎み続けたら、自分にも相手にも周りにも、まあ、毒を流すようなことになるというわけです。まあ、そういうふうにですね、ここのところはちょっと、まあ、長いし分かりにくいんですけども、この最後の42節で、私が滅ぼし去るように定めた人物、あなたは自分の人間的な感情から敵と交流、普通にで物が手にある、これなくなったら自分の軍も増えるとか、この的な判断から仲良くしようとしたというんです。滅ぼし去るように定めた人物を手元が逃がしてやったとかですね、仲良くした、これは前のページのところに書いてあります。協定を結んだと書いてあります。それであなたの命は彼の命に代わる、要するに滅ぼされてしまうと。そんなことあまりにも厳しすぎると。イスラエルの王はそれで自分の罪を思わないで機嫌を損ねって書いてある、これ怒ったと、怒ってですね、そうして、この腹を立てて向かったと。まあ神の言葉っていうのは、まっすぐ言われたらほら腹立てる、聞きたくないっていうのは、この誰でも多いと思うんですね。 ラムの大群をもですね、神の力で滅ぼされるほど大きな力なんだと。その2回もですね、毎度神の力を表されたのを見たわけです。現実に経験した。それなのに、その神の大きな力を持っている神のことに従わないで、自分の感情や考え、人間的な、それでこの前の最後のところにあったように、協定を結んだと。そして帰国されたと。帰国させたんですね、この34節にあったように。34から。ベンハダム、アラムの王があなた方が奪った町々を返すと。で、市場で開いてください。協定を結ぼうと。普通に考えたらとっても良いことって見えるわけです。ですね。自分たちを滅ぼそうとして襲いかかってきた大軍が神の力によって徹底的に滅ぼされる。で、やっとかろうじて王が来てですね、もう町々も返しますから仲良くしましょうと。けども神様はこういうふうにですね、ここで仲良くすると物の関係からだんだんと偶像礼拝に落ちるということを知ってたわけです。神様見抜いておられたからですね。だから徹底してこのように旧約聖書の時代には本当の神様だけを信じと道を確立するために排除していった。そしてキリストの時代に至らして、そしてキリストの時代になってから一切の武力をもう使わないで、聖なる霊の働きと御言葉の働きによって世界に広がっていくようにされたわけですね。そういうふうに、私たちの場合もだからこそ神の言葉をしっかりと真実に受け取る、学ぶ、正しい意味を受け取ると。そうすると不思議な祝福があるというわけですね。日本でも特に長い間、豊臣秀吉、1587年、キリシタンのバテレン追放令を出してからずっとですね、厳しい時もそれほど厳しくない時もあったけど、波があったけども、いわば明治の6年までずっと延々と続いたわけです。ですね。秀吉の時代から江戸時代、それから明治の初めまでずっと続いたんですね。そういう厳しい迫害の時代。キリスト教なんかは邪教だと。非常に悪い。一番悪いもんだと。そんなふうな間違ったことをずっと言われ続けたけれども、それだけされてもキリストの福音は決して根絶、滅びることはなかったということですね。そして前の時に言ったように、ほとんどの人が、今から200年も前では良い、100年前で予想もしなかった。中国とかですね、アフリカにずっとこの半世紀は増え続けてきたというふうな、そんな状態になるとか予想もしなかったことが起こって、大きな世界的なレベルから言うとですね。そういうふうに神の言葉というのは非常に不思議な力を持っているということですね。で、私たちも人間やこの世のことに、ああいう新聞とかなんかパーッと毎日流されてるから、その雰囲気に流されるわけです。そこで私たちはこういうふうに御言葉の世界、御言葉がどんなに力があるかということは、聖書をしっかり読まないとわからないんですね。軍備じゃの、武力じゃの、そういうふうな駆け引きとか嘘を言い合うとかですね、脅迫ですね。そんな脅迫をし合って本当の平和が来るはずがないわけです。あっちが脅迫したらこっちも同じように脅迫、武力を備えてと。それともないですよね。今のアメリカの大統領の最側近の人、大きな嘘を言ったりしたような人だと、今大きなニュースになっています。そんな人の一代の仲良しが、今の残念なことに日本のトップであるなんてですね。そんなふうな人たちによって私たち惑わされてはいけないということなんですよね。そういう非常に現代的な問題ともつながっているということです。はい、そういうことで、私たちも身近な生活の中で神の言葉を少しずつはっきりと聞き取って、その力とともに聞き取って歩んでいきようということを思わされるわけです。はい、以上です。